2022年12月16日金曜日、時刻は午前8時1分を過ぎたところです。大阪は曇り空ですね。今日1日曇りのお天気のようです。明日雨の予報になってますね。気温は昨日よりも上がるということですけれども、個人的にも今朝はすごくなんか底冷えするなぁと、なんか胴回りが冷えるなぁという、まあまあちょっとこう自分のね不摂生かもわかんないですけれども、まあ、風がそんなにないので日中は、まあ、気温もそんなに低くなければまあまあ寒さはなんとかしのげるかなという感じですね。さて16日も折り返しですね。もう間もなく今年も終わりますが、まあ、ここに来て再び老子を読んでおりますが、まあ、今週はね何かと朝に用事があったので久々ですけれども、第3章ですね。第3章1回目読んだのは8月15日、まあまさに、まあ、4ヶ月経っておりますが、まあ、そういう感じもあんまりしないんですけれども、いつかお話したように。さて第3章、小池さんの方ですね。こうなっております。第3章、賢人を尊敬しなければ民衆に争いを起こさせずに済む。得がたい財貨をたっ飛ばなければ民衆に盗みをさせないで済む。欲しいものに目をくれなければ民衆に混乱を起こさせずに済む。それで商人が政治を行う時には民衆の心を空っぽにしてその腹を満たし、その意志を弱めて骨格を強くする。常に民衆を無知無欲にするのである。そもそも知恵ある者には行動を起こさせず、自らは何もなそうとしない。だからこそうまく収まらないことがないとなっておりますね。第3章、賢人を尊敬しなければ民衆に争いを起こさせずに済む。得がたい財貨をたっ飛ばなければ民衆に盗みをさせないで済む。欲しいものに目をくれなければ民衆に混乱を起こさせずに済む。それで商人が政治を行う時には民衆の心を空っぽにしてその腹を満たし、その意志を弱めて骨格を強くする。常に民衆を無知無欲にするのである。そもそも知恵ある者には行動を起こさせず、自らは何もなそうとしない。だからこそうまく収まらないことがないとなっておりますね。まあ 8月に読んだ時にちょっとこう説明しておりますのでまああえてこのままにして、さて井筒さんの方ですね。井筒さんの方はどうなってるかというと、まあ一度読んでおりますが、もう一度このポエム的なものを読んでいきましょうか。第三章、統治者がいわゆる賢人を高く評価することがなければ、人々は互いに競い合うことから身を引くだろう。彼が手に入れがたいような物品をありがたがらなければ、人々は泥棒をするような行いから身を引くだろう。彼が欲望を刺激するような物事を人にひけらかすことがなければ、人々の心は乱されることがあるまい。だからこそ商人は人々を治めるとき、彼らの心を空っぽにさせつつ、彼らの腹を満たし、彼らの意志を弱めつつ、彼らの骨を強くさせる。こういう仕方でかの人は人々をいつも無知無欲の状態にとどめる。かの逆知らな人に邪魔する隙を与えぬように、かの人がこのように無為を実践するならば、この世はうまく収まるほかないのだ、となっておりますね。8月に読んだ時にもこの中のところをちょっとご紹介してますけれども、ね、この彼らの心を空っぽにさせつつ彼らの腹を満たしというところについて、まあ、この時代のことを考える必要もあるし、当時他の、まあ、鉄人というか哲学者たちの唱えてることとかも合わせて理解する必要があるだろうというふうなことが書かれてて、で井筒さんはこのその彼らの心を空っぽにという部分については、まあ、このように解釈されるべきだろうというふうなことを言ってて、それは何かというと、人々が欲望や野心によって外部の世界に自分たちの心を向けさせるのを自然にやめさせるよう、そのような方法で人々を統治することで彼らの生命力を内部に保ち、人々は身体と精神等をいつも健全で元気よくいられるというふうに解釈されるべきだろうというふう、まあむやみやたらと、なんていうんですかね、まあ、欲望を持って、まあ、欲というのは、まあ、果てしないですよね。でその欲によって、まあ、心も乱れていくっていうか、まあ、いうことがあるからということなんでしょうね。第三章、統治者がいわゆる賢人を高く評価することがなければ、人々は互いに競い合うことから身を引くだろう。 彼が手に入れがたいような物品をありがたがらなければ、人々は泥棒をするような行いから身を引くだろう。彼が欲望を刺激するような物事を人にひけらかすことがなければ、人々の心は乱されることがあるまい。だからこそ聖人は人々を治めるとき、彼らの心を空っぽにさせつつ、彼らの腹を満たし、彼らの意志を弱めつつ、彼らの骨を強くさせる。こういう仕方で、かの人は人々をいつも無知、無欲の状態にとどめる。かの逆知らな人に邪魔する隙を与えぬように、かの人がこのように無為を実践するならば、この世はうまく収まるほかないのだとなっておりますね。これでも、まあ、当時もそうでないから、まあ、こういう、ね、まあ、大徳人が生まれるんだと思いますけれども、今読みながら、今のね、企業の中でのもう成果主義というか、まあ、日本はね、大体日本的な雇用習慣という制度があった時がありますね。まあまあ昔、一億総中流という時代から、まあ、1995年、まあ、金融破綻なんだかんだってやって、まあ、成果主義に入って、まあ、冒頭のところの本当に、まあ、賢人を高く評価するようなことがなければ人々は互いに競い合うことがないと、まあ、競い合わせるためにまあね、もうあの能力あるものはこうたっ飛びみたいなことになってるわけでしてね、今ね、まあまあそれをちょっと改めて思いますけれども、まあ本当に変わってないんだなというふうなことを改めて思いますね。で今回やっぱり老子も全部読み終えてから、やっぱり思ったのは、まあいろんなこうあのその以降に、まあ、なんていうんですかね、人生訓とかいろんなものが生まれてますけれども、なんかもう一番の出発点はなんか老子とか、まあ、それこそ戦略的なことだった、孫子とか、まあ、新大師の勉強してた時にマネジメントとか、まあ、戦略のね本をこうね読むことになるわけですけど、まあ、日本でのなんかちょっとこう本読んでても、あ、これなんか焼き増しだなと思ったんですよね。なんかそのまあマーケティング論なんかを唱えてる、まあ、アメリカの学者のそういう唱えた理論を日本のある著者がなんか焼き増してこう言ってるっていうか、だからそれはやっぱすごくその時思いましたね。だからもう、まあ、少なくとも理論の大元に当たらないといけないなというふうなことは思いましたね。だからその時からもう仕事に関する本もメタラやったらあんまりその今これがというふうな本はもう読まなくなりましたね。理論原理原則のあたりを読むようになったのは、まあ、その新大師の勉強を始めた当初のそういう、まあ、自分の認識というかが始まりだったかなと思いますけどね。そんなこんなお話してたら時刻が8時16分になるところです。以上です。